皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月30日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は影の政府最後の戦いです。平成最後のネットラジオでありますけども、今週はちょっと大連休の関係で日にちが一日、繰り上がっております。ご了承いただけたらと思いますが、非常に緊迫した状況でありましてですね、日本のメディアその他見ますと、まああまりそういうの感じないかもしれませんけど、世界は非常に緊張しております。特に今世界にいろんな専門家います。軍事の専門家であり、交通の専門家、金融の専門家、そういう人たちがこう異常な雰囲気をみんな一様に感じていると言っていいと思います。一体これは何なんだっていうことなんですね。今までこう起きてこなかったようなことが起きるだけじゃなくて、今までの人たちがなんか全然違ったことを言い出してるんですね。これは一体何だろうってことなんですね。例えばアメリカのポンペオ国務長官がですね、この間、どっかの講演ですね、あれで嘘をつくことが悪いことはない。嘘をつくことはむしろいいことなんだと。嘘は道具であって、アメリカの栄光のために私は嘘をついてるみたいなことを、まあ、言ってるんですね。これって完全にその影の政府のものの言い方ですよね。表の、まあ、国務長官がそういうことを外で言うってことはありえないわけで、まあ、外交でありますからですね、当然それ嘘はつくことあるわけでありますけども、その堂々と嘘をつくことが、まあ、栄光であるっていうことは、まあ、普通は言わないですね。で、まあ、こんな感じでですね、いよいよその影の政府、あるいはその下にありますディープステイト、軍産複合体がですね、こう、浮かび上がってきてるんですね。で、この連中が、要するに最後の戦争をしようということで、今中東で準備を進めております。この最後の戦争っていうのも別にイランを叩こう、てかイランが最初の目的、最後の目的ってわけでもなくて、やっぱ一番はそのイスラエルなんですね。パレスチナ、問題をですね、最終解決すると。パレスチナ問題の最終解決に向けて、いよいよ動き出したということで、で、それをきっかけに、この、まあ、戦争屋の連中が、イランも粉々に壊しちゃうし、ロシアもやってやろうということで動いてるということだと思うんですね。で、トランプ大統領はですね、まあ、なんとかこう戦争を止めようとしてるっていうのが本音ではないかと思うんですが、しかし、もうこいつらどうしようもないし、むしろ戦争に引きずり出してですね、要するにクマがいるリングの上にイスラエルとサウジを乗っけて自分は降りちゃうと。まあ基本的にはそんな戦略なんじゃないかと思うんですね。で、反対にイランとかイスラ、ごめんなさい、イスラエルとかサウジ、あるいはイランの外相の言葉を借りれば、アブダビの皇太子、それからそのボルトンたちは、むしろアメリカの正規軍を戦争にさせて自分たちは彼らを玉よけにして生き残ろうというふうにしていると。だからどっちを先に熊のいる、まあ、熊ってロシアのことですよ、熊のいるリングに乗っけるかのゲームを今やってんじゃないかなと、まあ、そんな感じなんですね。で、やはりまあこうなってくるとですね、一番最後のところっていうのは、ミサイル戦争も想定されますし、思っても見なかったような形で戦争が始まり、あっという間に終わるという可能性も大いにあると思うんですね。で、最近は、なんて言いますかね、その武器もですね、ロシア製の方が性能がいいわけでありますね。実戦能力ということで言ったら、ロシア製の方が性能がいいんで、ロシアが本気で出てきたらですね、それ誰も叶わないわけでありますね。で、なんかプーチンもですね、この間キム・ジョンウン委員長と会った時の表情を見ると、あれはもうなんか、構想の最中と申しますかね。ヤクザで言えば構想の最中っていうか、いよいよ戦争の準備中というような雰囲気ですよね。あんまり飾ったこともないし、今なんかこう、ちょっと戦争で取り込んでるんだけど、戦争準備で取り込んでるんだけど、というような感じがなんかしましたね。で、北朝鮮の方もですね、まあシリアなんかには、軍の連中が行ったり、ミサイルを送ったり、イランにも送ったりしておりますから、決して一言ではなくて、まあ、戦争の打ち合わせもしてんじゃないかと思うんですけども、まあその極東まで戦線が伸びるってことはちょっとこれは考えにくくてですね、どうなんでしょうかね、ペルシャ湾、 それから紅海、地中海、黒海。まあ、このあたりでもし起きるとすれば起きるんじゃないかなと思うんですね。で、何度申しますように、パレスチナの最終解決が、パレスチナ問題の最終決着が本当の目的で、で、それを達成するためにイランをこうぶっ壊しちゃうと。で、ロシアもその牽制してですね、出てこれないようにしちゃうと。まあ、いうようなことだと思うんですが、この戦いどう見てもアメリカの負けだと思うんですね。もう、要するにこう、いろんなものは逆回転回しちゃって、何も今慌ててそのパレスチナの最終解決をする必要なんかないと思うんですよね。何も、なんで今慌ててるのかっていうと、トランプが引きずり出したわけですよね。裏に隠れてごそごそやってたイスラエルを引きずり出して、そのためにその、UAE だとかサウジは、イスラエルとつるんでるっていうことを公言しなければならなくなっちゃって、それで国内の反発が強くなって、どんどんとっ捕まえて死刑にしたりとか、いうその逆転モードに入っちゃってるわけですね。で、イエメンからトランプは米軍を撤退させないということですから、戦争を終わりにさせないと、ますます消耗させたると、いうことですよね。で、この間イランは、イラン国内で300人の CIA の関係者捕まえましたね。戦争の前は必ずスパイ網の摘発やりますよね。ゾルゲ事件みたいなことになっちゃいますから。だからまあ300人の CIA を捕まえましたね。それからサウジの方はですね、あそこ37人この間1日に公開処刑、公開には死刑やったんですよね。そのうち34人がですね、シーア派の人なんですよ。シーア派だからまあイランから来た連中だろうな。まあだからイランから来たと思われるシーア派のテロリストなどと称する人たち34人を一斉に死刑にしたわけですよ。サウジは。もうこれ完全に戦争準備ですよね。それからトルコは今回イランの側につくようですね。もうアメリカの F-35 は買わずにロシアの S-400 ミサイルを導入すると。それからトルコもUAE のスパイ2人を捕まえてましたね。スパイ捕まえたり、その敵方を死刑にしたりするってのはもう完全に戦争準備で、着々と進んでますね。で、ですから、まあ、この戦いでですね、影の政府が勝つっていうことはちょっと考えられないですね。影の政府は、やっぱりそれは勝ちようがなくて、だそうするとこの最後をどんな形になるかですよね。一方、アメリカ国内の方では、まあ、トランプが引き続き、トランプ大統領が南部国境に米軍をとにかく連れてこようと、中東なんか早く出てきて、早く出てこっち来いということですよね。まあ、それはそれでやってて、あとはクリントンですよね。もう来年大統領選挙ですから、クリントンにとどめの一撃食わしてやろうと、食わしてやろうというような感じなんじゃないです。で、モラーリポートもですね、結局、トランプ無罪ということで結論になったわけで、で、こっからその逆に言うと、ロシアとの癒着があったと。あるいは、あれ中国の話出てるんですかね。中国が民主党に賄賂を送ってた件は、あれ、あのレポートに出てるのかな、よくわかんないけども、まあ、いずれにしろその民主党のですね、ロシアや中国との癒着、これ出してくるとですね、もういよいよ全部終わるわけですね、影の政府の方もですね。だから多分トランプはそっちの方ですね、猛烈に今やってるんでしょう。だから最後はウィキリークスと組むんじゃないです？ウィキリークスと組んで出しちゃうんじゃないですかね。で、もうそれやられたら911の秘密も全部バレちゃうわけだから、もうそれは全部一貫の終わりでね、そうすると彼らも必死になって戦いますよね。で、一応そういうまあ大きな流れの中にこうありますので、まあアメリカのこの状況っていうのは最後この、なんて言いますかね、熊のいる、リングに、まあ誰がどんな順番で乗るのかっていうところが一つ大きな注目で、まあどんな風に熊にですね、仕留められちゃうのかというようなところが、まあ本当の見どころじゃないかなと思うんですね。で、時期はそんなに長くかかんないと思うんですね。ポンペオアメリカ国務長官は5月2日から、イランの油は全面的に輸出禁止だと言っておりましたんで、早ければもう5月2日ぐらいからなんか戦い始まりますよね。それからパレスチナの和平案ですね、アメリカの、トランプの、これクシュナーが持って回ってるんですけども、6月の上旬には出すと、というか6月の上旬まで出さないと言ってたんで、そうすると1ヶ月ありますよね、5月2日から1ヶ月ぐらいの立ったらもうこれ出すんで、もう出した瞬間にもうそら世界は激怒して、パレスチナも激怒して、もう許しがたいって話になりますので、 まあ、その時にはもう戦争でですね、もうこれしかないんだと、いうことちんしゃおということなんじゃないんでしょうかね。そうすると結構早い可能性がありますね。で、だからまあこれずっこけるっていうことになりますと、戦争やこれずっこけるってことになると、本当になんか想像もしなかったような影響があちこち及ぶし、アメリカは本物のこの、まあ革命みたいになってきますよね。で、それ当然日本にもすぐ及ぶし、ドイツにも及ぶし、韓国にも及ぶわけで、当然米軍はみんな帰ってくるんだけど、それだけでは済まないですよね。日本なんか見ててもですね、例えばそのアメリカの海兵隊の年次計画、沖縄いる海兵隊の年次計画から辺野古消えましたよね。グアムも消えたらしくてですね。まあ日米政府そのものはまだ続けてやりますなんて、この間、なんか閣僚級の会議でやってましたが、まあ、出先がやらないとやらないわけですよね。いやもう辺野古終わりじゃないですか。そもそも工事ができないんでしょ、あれ。それから原発は終わりですわね。テロに対する施設ができてないということで、規制庁から、運転停止命じられるんでしょ。だから原発動いてるやつもあれもう止まりますわね。それから横田ですけども、まあオリンピックという名目なんでしょうけども、民間機の乗り入れをやるってことになって、で、米軍協力するって言ってますよね。米軍の新聞読んでると今、横田は混んでしょうがないんですよね。横田はとにかく飛行機増えちゃって、で、上州道路ありますよね。滑走路の周りに全部施設並んでんで、そこぐるっと回る道があるわけだけど、まあ飛行機の離着陸の時は踏切みたいなのがあってですね、あれその道路を交通止めるんですけど、まあこれが長引いちゃってですね、えらい通勤に時間かかるなんて話が、まあ前から出ていて、だから別に飛行場が空いてるから民間機入れるわけではなくて、多分アメリカ軍も相当あれ苦労しないと民間機入らないと思うんですね。やっぱりそういうのは、なんていうんでしょうかね。やっぱりもう帰っていく第一歩なんじゃないです。沖縄の方もですね、カデナの方はあれ一本滑走路なんか修理してましたよね。なのでもう一本の滑走路を右と左から正面向かいながら着陸するなんてね、まあ滑走路長いですから、まあそういうこともやっておりましたし、結構設備はギリギリですよね、見てるとね、米軍も。で、あそこにいる米兵たちっていうのが影の政府の連中らしいから、あれがだから今度死にに行くわけでしょ。中東に戦いに行くのが沖縄の連中ですよね。要するに熊のいるそのリングの上に登らされて、まあ、生きて帰ってこれないんじゃないですか？あ、そんなとこ行けばね。イラクでもシリアでもイランでも、まあさっき言ったその中東に行けばですね、それは最前線に行くわけですからね。その沖縄の海兵隊は、それはなかなか生きて帰るのは難しいんじゃないんでしょうか？そうするとやっぱり士気も落ちるし、脱走兵も出るしですね、いろんな事件も起こしますよね。もうそんなことなんじゃないかなと思うんですね、あれ。それから例のスリランカとか、ニュージーランドのものすごいテロ事件ですけども、あれ一つつながりがあるんですよね。つながりっていうか一つ共通項があって、パレスチナ問題なんですよ。スリランカとかニュージーランドとかパレスチナ寄りでありますからね。やっぱりこのパレスチナ問題の最終決着に向けて、いよいよ最後の決戦ということになったから、まあパレスチナの味方なんかしたらどういうことになるか、ミニモの見せてやるという形でイスラエルがやったんじゃないですか、あれ。例えばその、スリランカの、駐パレスチナ大使なんか、ゴールドメダルもらってましたよね。パレスチナ大統領からね。ニュージーランドの方は襲撃を受けたモスクの会長がですね、この銃撃やったのは、モサドとイスラエルの企業だと、パレスチナ人7人が死んだと、いうふうに言ってましたよね。多分そうなんじゃないです？で、なんか苦し紛れの言い訳みたいなことをイシスがやったとかなんかいろいろ言っておりますけども、イスラエルはスリランカにいる全てのイスラエル人に大至急国外退去するようになんて指示出してますよね。やっぱりだから相当焦っていて、だからやっぱトランプが引きずり出したわけだな。もともとイスラエルはだから、まあこんな最後の決戦でハルマゲドンやられちゃって国なくなっちゃったらそれは元も子もないですから、まあ最後のところは慎重にやってたんじゃないかと思うんですよね。しかしそれをトランプがやっぱり無理やりですね、引きずり出しちゃって、今イスラエル国内ではネタニヤフ首相よりもトランプの方が人気あるってわけね。だからイスラエル人のハートを掴んでですね、で、思いっきりこの、まあ熊のいるリングの上に、この、放り投げちゃったんじゃないですか、イスラエルって国を。そら熊の餌食になりますわね。で、そうしたらこの熊に隠れてね、 本当は、まあ、ゼニガバ教なんだけども、本当はゼニガバ教なんだけども、まあ、なんか、イスラム教徒のふりをしていたサウジだとか、アブダビだとかね、バーレンなんかはどうなんですかね。まあ、そのあたりがですね、一緒にこのリングの中に、リングに上がらざるを得なくなってきちゃって、それでもう、要するに私たちはすいません、ゼニゲバ教でしたと、イスラム教ではなくて、ユダヤ人とつるむんですと、いうことを、まあ、公然とやらざるを得なくなったわけですよね。あれはすごいよね。ケビン・シップという CIA の元、あれは高官ですね。勲章をもらってるらしいですけども、彼は、が言ってんですが、ケネディは結局 CIA を潰そう、影の政府潰そうとして殺されたっていうことを彼ははっきりと示唆してんですね。で、ケネディが暗殺される前にケネディちゃんと言ってんですね、あれ。CIA をですね、バラバラにしてですね、木っ端みじんにして風に乗って吹き飛ばしてやるとかね、言ってるんですよね、まあ、ケネディはね。だからやっぱりこの影の政府、嘘ばっかりついてる影の政府、これを潰そうとしたのがケネディで、で、返り討ちにあったと。で、トランプがその頭を打つって言いますか、トランプが、今、いよいよ本当に影の政府をぶっ潰すと。それこそ、コッパみじんして風に飛ばすというところまでこれ来たんだと思うんですよね。歴史的なことですよね。戦争って終わってからね、本当のことわかるんですよ。日本だって太平洋戦争終わって、敗戦で終わってね、それで戦中戦前のことが全部明らかになったわけですね。特務機関のことも明らかになったし、満州のデタラメも明らかになったと。それから、ドイツもそうでしょ？ドイツもあれ、ドイツが、まあ、政府が事実上なくなっちゃいますね。それから全部本当のこと分かったし、ソビエトが崩壊した、東ドイツが崩壊した、その後、まあ、彼らが何やってたか全部明らかになるわけですね。終わるっていうことは全部明らかになるってことで、歴史が変わる瞬間ですよね。当然今までの連邦政府なんかは意味なくなってきてしまいますし、権威失墜ですから。そうするとやっぱり小さな政府が言ってるトランプはまあその通りの結果になるし、それで今度は内戦ですよね。もうこれ内戦になっちゃうから。そしたらやっぱりそのアメリカ兵は、米軍は本土に戻して本土防衛やるしかないですよね。ついつも全部合ってると思うんですよね。当然金融なんかもそんな吹き飛んじゃうわけで、去年の末から今年の年末、年初の暴落で投資家の資金は完全抜けたわけですよね。だから今なんか自社株買いとか日銀だけで支えてますから、そんなものはですね、竹槍でですね、つついてちょっと株価下がんのをこう止めてるぐらいのもんでありますから、ドスンとその売り物来たらですね、そのまま落っこっちゃうわけですよね。だからもう金融はもう決着ついちゃってんだけど、最後の最後のこの、まあなんて言いますかね、影の政府の軍隊の方ね、ディープステートの方が今、大詰めを迎えているということです。で、これが、やはりその、一気にやられちゃえば、まあそこで世界秩序も大きく変わりますよね。人々の常識も変わる。で、これの時に天変地異でも来ると、これは大変なんだよね。だから天変地異はなんかしばらく要注意ですよ。ノストラダマスの予言にもあるけどね、なんかとんでもない津波が来るとか、とんでもない地震が来るとか、ありますけども、まあそれが本当に来たら、それは大変でありますから、本当に目が離せないんじゃないですかね。やっぱり私は今年来年がですね、本当の山場中の山場だと思うんですよね。世界秩序とかね、いう考えるとね、言語変わるわけでしょう。で、大体その前後、その後が大体いつも大変ですから、今年来年ぐらいですね。だからトランプ大統領の第1期目っていうのが一番すごくて、おそらくトランプ1期目に全部決着つけちゃうわけですよね。で、その上で2件目は多分これトランプ再選だということでやってるんでしょう。もう株の問題じゃないですよね。影の政府の問題ですよね。な、ここをとにかく全部引っぺがせば、まあ移民のね、問題とか、あるいはその麻薬の問題なんかも全然違った角度で解決の道が出てきますよね。それはやっぱり世界が固唾を飲んで見守るという展開じゃないかと思うんです。で、日本の方は、まあ、戦後このアメリカの影の政府にかなり操られてきて、特に平成に入ってからだね、乗っ取られたわけでありますけども、まあ、これも転機がいよいよ来たのかな、という感じで、まあ、未だにね、その菅みたいのは、アメリカの影の政府の忠実な部下として、日本政府をですね、運営しようなんて思ってるのかもしれませんけども、まあ、なかなかそんな風な世の中でもないんじゃないでしょうかね。やっぱり日本はある種鎖国、アメリカのね、 影の政府の中にいたから、そういう意味での鎖国という感じで、人々の発想が外に広がらなかったんですが、まあこれは日本もですね、本当にこれから先、世界のことを自分の目でよく確かめて、自分で歩いて、自分でその友達見つけないといけないところに来ましたね。アメリカの属国であることが日本の最大の国益であるという時代はもうとっくの昔に終わってるわけであります。まあ本当に今度の影の政府最後の戦いどうなるのか、固唾を飲んで見守ってるという感じになります。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、影の政府最後の戦いということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。